こんにちは、クラスタスカーです。今日はですね、先日、輸入転売の、柴田さんと、まあ、輸入、中国輸入の、魅力について、たっぷりと、お伝えしてもらったんですけれども、今日はですね、クラスターの、メルマガ読者さんに、まあ、輸入についてのイメージであったり、質問であったり、そういうアンケートを、事前に取ってましたので、その内容についての、お答えを、しようと思います。はい。で、まずですね、中国輸入といえば、まあ、独占販売するために商品を、まあ、新しく作らなければいけない。で、みんな結構思いがち。まあ、例えば OEM とかになると、さらにそう思う人が多いと思うんですけれども、実際は柴田さん、そんな難しい、商品制作はないですよね。
そうですね。やろうと思ったらできるんですけども、その、はい、まあ、単純に売り上げを上げたいとか、その、はい、要はその売り上げを目指すのであれば、やる必要はないってことですね。
はい、うん、そうですよね。
結構それこだわりがある人でどうしてもこれじゃなきゃ嫌だっていう人いると思うんですけども、
はい、
まあ、それはそれで作ればいいんですけども、ただ、はい、売り上げを上げたいとか、
はい、
そうですね、そういったことが目標のなのであれば、その、はい、既存商品に例えばタグ付けをするとか、
はい、
その程度で全然 OK ですね。
そうですよね、うん、となるとまあなんか言ってしまうと単純転売とイコールと思っても問題ないってことですね。その商品政策とかに関して言えば、
はい、実際にさっ前回お伝えしたそのベストセラーを取った方がいるってお話をしたと思うんですけど、
はい、あ、はい、
3商品とも、
はい、
あれ全部単純転売なんですよ。
ああ、じゃあある商品をそのままただ入れてきてる。
そうですね、はい、一切その触ってないですね全部。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。まあ、それでもいいんですよね、はい。関係ないというか、その、
はい、
目標がやっぱりその場合は売り上げだったので、その時は。
はい、はい、
うん。それでもベストセラーは取れますし、継続して売り上げを上げることは全然可能ですね。
あ、なるほど。はい、まあ、正直この音声を聞いてる人の目的っていうのは、うん、おそらく安定的な売り上げと利益を得ることが第一だと思うんですよね。
はい。
まあ、とにかく、まあ、例えば、何ですかね。本当にこだわりの手作りのなんちゃらかんちゃらを作りたいみたいな、
うん、
そういうことではないと思うので、そういう点では、まあ、本当に、単純転売だと。
そうですね。なんか、すごい趣味でやってる人は、そういったこだわり強い人はいるんですけど、
はい。
どうしても自分が欲しいからこれを作りたいみたいな。
ああ、はい、はい、うん。
ただ基本そこまである人って珍しいですね。
ああ、そうですよね。だし、うん、なんですかね、それこそ世界の工場って言われてるので、うん、別にほとんどあるってことですよね。
そうですね。逆にないのを探すのがすごく難しいですね。
難しいってことですよね。
うん、
そうですよね。
はい。
わかりました。で、次に、ちょっと不安に思われてたのが言葉の壁っていうのがあったんですけれども、あ、
はい、
まあ、実際柴田さんどんな感じですかね。英語使ってるのか中国語使ってるのか。
多分
どんな
感じ、
はい、
多分僕みんなより英語も喋れないし中国語も喋れないですね。
はい、
うん、その中国、まあ、例えばその中国輸入だからといって、じゃあ中国語を喋れないといけないかとか、中国読み書きできないといけないのかっていうと、一切それは必要なくて、
はい。
まあ、今回その仲介していただける方がいるんですけども、
はい。
その方が、まあ、まあ、翻訳をしてくれるので、
はい。
基本全部日本語でいいですね。
あー、なるほど、なるほど。
うん。逆に僕が中国語でわかる言葉って、ニーハオとか、それくらいです、本当に。本当わからないんで。
柴田さんじゃなくても知ってますけど、ね、
僕中国は何回も行ってますけど多分本当に分かってないです、はい、僕中国語。
なるほど、なるほど。じゃあそのまあその向こうの方とやり取りする上では、
はい、
正直まあ、今回柴田さんが紹介してくれる業者さんがいるという点では、まあ、日本語だけで十分だと。
そうですね、はい、日本語が普通に話せれば
出せれば OK だと。
はい。
かりました。ちなみにリサーチの時とかはどうですかね。
そうですね、まあ、基本その中国輸入のリサーチとかでいうと、はい、例えばそのタオバオとかアリババっていうその、まあ、日本で楽天みたいなショップがあるんですけども、
はい、
まあ、そこを使って商品を探すってことはやることはあるんですね。
はい、
ただ今回の場合その、まあ、協力していただける方がいらっしゃるので、
はい、
そのまあ仲介してくれる方ですね、
はい、
まあ、その方にこの商品探してほしいって言っていただければ探してもらうこともできるんですよ。
あ、それはまあ画像とかですかね。
あ、そうですね、例えばその Amazon の商品ページを見つけていただいて、
あ、
じゃあこの商品をちょっと扱いたいなって思う商品が例えばあるわけですよね、そういった時に、
はい、
うん、でその時にこのAmazon の URL をその仲介してくれる方に投げていただいて、
あ、じゃあそのような商品をとにかく 類似商品になるんですね。
そうですね、まあ、これをちょっと探してほしいって言っていただければあっちで探してくれるので。
ああ、なるほどなるほど、う
ん、もちろんそれが中国商品だったら見つかりますし、中国商品で仕入れができない場合は見つからないっていうのはあるんですけど。
ああ、はい、はい、はい。
でもそれってすごい時間の短縮にもなりますし、結構その中国輸入って多くまあ、みんなつまずくのがここなんですよね、リサーチができないっていう。
ああ、じゃあその正直その Amazon.jp、
はい、
COJP の、 その Amazon Japan で内でリサーチしてしまってそこだけで完結するってことですかね。
そうですね、セドリで言うと、
はい、
セドリとツールで商品見つかったらあとそれを聞くだけって感じですよね。
ああ、
うん、これどこで安く売ってるみたいな。
じゃあタオバオとかアリババとか見る必要がない。
まあ、そうですね。もちろんできたら見れた方がいいはいいので、その、見方は全然お伝えはできるんですけども、
はい。
まあ、極力言ってしまえば見る必要は全くないですね。
あ、なるほど。わかりました。
うん。
うん、はい。なるほど。まあ、あと、まあ、我々日本人なんで、漢字で、なんとなくはわかります。
そうですね。
例えば、タオバオで見ることになっても。
うん。あ、そう、確かクラスターさんが前見てましたよね。タオバオが。
そうなんですよね。私も、本当に日本人って有利だなと思いましたね。
うん。なんとなくわかりますよね。
はい。なんとなくわかりますね。
うん。なんかそれっぽい感じですからね。
そうです、そうです。そうですね。わかりました。なので、まあ、言葉の壁は特に、まあ、ないようなもんだ。ま
あ、ないっていうか、ない仕組みはあるので。
あ、そういうことですね。う
ん、でも普通にやったら、そこがみんな止まっちゃうポイントなんですよ、結局。
ああ、なるほど。
で、今回その僕はみんなが止まるポイントが分かるので、当然。
はい。
うん。なんでそこをその、ちゃんとクリアできる体制はちゃんと作ってますね。
あ、なるほど。まあ、うん、まあそもそも柴田さんがつまずいてるから、そういうふうにしたと。
そうですね。もう当初はもう全く分かんないし、みたいな。実際僕も結構、まあ何年もやってますし、そのアリババとか、中国輸入っていうのを。
はい。
でもその見つからない商品ってあるんですよ。実際。
あるんですか？
あります、あります。例えば、僕が本気で前探し見つからなかったものが、
はい。
着ぐるみなんですよ。遊園地で着ぐるみあるじゃないですか。
あれをアマゾンで売ろうとしたんですか？
なんかあれ、そうですね、あれ売ろうと思ったっていうか、あれレンタルでちょっと販売しようと思って、
はい、はい。
なんか安く仕入れできないかなと思って探したんですけど、
はい。
見つからないんですよ、あれ、一切。
ってことあれは日本で、作ってる。
いや、中国にあるんですけども、で、僕たち見つけるとき翻訳使うんですよ。Google 翻訳とか。
はい。
要は、多分、前、倉下さんも使ったと思うんですけど、その Google 翻訳で日本語を中国語に変換して調べるみたいな。
はい。
で、これってみんなこの方法でやってるんですけども、
はい。
それは出てこないんですね。正しい、その中国語っていうのが。
ああ、そうですね。微妙に違ったりね、
うん。そうなんですよ。で、そうすると、その、なんかそのやり方で僕もずっと探してるんですけども、
はい、
やっぱり見つかんない商品ってあるんですよ。
そのキーワードがってことですかね。
そうです、そうです。結局、楽天とかに、まあ、それにアマゾンも一緒なんですけども、その適切なキーワードが見つからなければ見つからないじゃないですか。
はい、ああ、確かにそうですね。う
ん、で、まあ、そこでみんなつまずくんですけども、僕もそこで分かんないときは分かんないってなっちゃうんですけども、
はい。
やっぱりそこは中国の、国の方だとすぐ見つけるんですよ。
ああ。
これですかって言われて、あ、それそれそれそれみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
クマのプーさんのパクリっぽい着ぐるみ着たりとか。それダメでしょっていう。
ああ、じゃあその時は今回、使ってた業者さんとはお知り合いじゃなかったってことですか、
ね、まあ、でもいろんなその、仲介してくれる会社があるので、
はい。
まあ、そこの中の一つにお願いしたって感じなんですけども。
はい。
うん。まあ、そこはやっぱり中国の方はすぐ見つけてきますね。
そのキーワードが分かったり、
要はその自分がこういったのが探したいけど、そのどういう言葉で検索しいか分かんないと、だから代わりに見つけてほしいっていうことをお伝えして、中国の方に。
なるほどなるほど、
はい、そうするとさらっとすぐ見つけてくるんで、
まあ、自力ではキーワード分かんなかったけど、まあ、向こうに言ったらすぐ見つかる。
そうですね。なんで、実際、何年もやってる僕でも、やっぱり、ちゃんとタオバをアリババで探そうと思っても、100% できないんですね。
そうなんですね。
だから、結局みんなそこで、まあ、それくらいやっぱり難しいというか、つまずきやすいんですよ、ここって。
なるほど、なるほど。
やっぱり、セドリもそうですけど、いくら儲かる商品が多分、見つけるのは多分、たやすいと思うんですけども、セドリとか、ツールとか使って。
はい、
それが結局見つかんないじゃないですか、仕入れ先が。
確かにそうです
よ。これどこで売ってんだよみたいなあるじゃないですか。
確かに
限定品とかもそうだと思うんですけど。
そうですね、う
ん、結局それが見つけてくれるんですよ、代わりに。
なるほど、
うん、なんで、まあ、そこはつまずきポイントとしてはそこは省けるというか排除できる感じですね。
それはかなりでかいですね。
ここかなりでかいです、本当に。
かなりでかいというか、そもそも、セドリで言うと仕入れに行ってくれてるって感じ
ですね。そうですね。
ありがたいな。なるほど。
はい。なんですか、あんまり言語というか、中国語だからってのは意識しなくていいですね。
なるほど。
特に、クラスターさんも結構ここでつまずいてましたよね。確か。
まあ、そうですね。キーワードで、これ、知りたいな、議論わかんないっていうのはありました。うん、はい。そうですね。
はい。まあ、なんとなくわかるんですけどね、その感じだから、中国語って。
そうですね。うん、まあ、中にはあるということですね。
はい。
はい、ありました。あとはですね、商品の到着が遅い。
うん。
っていうイメージを持たれている方が、いたんですけれども。
はい。
まあ、実際はどんな日数で届きますか、発注してから。
そうですね、ちょっと遅い早いっていうのは多分個人差はあると思うんですよ、感覚なんで、これって。
はい、はい。
うん、例えばまあ、輸入ビジネスってどうしても海外から荷物が来るので、
はい。
まあ、そこの、コストとかその時間はかかりますよね。
まあ、それはね、それはそうですよね。う
ん、で、大体中国から日本に来るのって、大体2、3日なんですよ。
はい、はい。
うん、ただ、日本と違うのが、中国ってバカ広いんですよね。
確かに。
なんで、実際に3日で、例えば中国から発送しましたって連絡が来て、
はい、
例えば僕 の家に送ってくれたら、大体2、3日で届くんですね。
はい。
ただ、その前に、中国の、例えばお店から、そこの、送ってくれる方まで、一回、届けてもらう必要があるんですよ。
はい。
例えば工場から直で送ろうと思っても、結局これって海外発送とかしないんですよね。
はい。
で、日本のアマゾンもそうだと思う。日本のアマゾンも海外発送しないじゃないですか、あれって。
そうです。日本、メディアはしてましたっけ？
メディアはしてるんですかね。
一部してたね。まあでも基本はそうですよね。
そうです。一部商品だけは、一部商品やってるかもしれないですけども、基本は、アメリカアマゾンとかもそうなんですけども、日本発送とかやってない場合もあるんですよね。
はい、はい。
なんで一回まあ、仲介してくれる方のところに一回送られるんですよ、荷物が。
なるほど。
うん。で、そこで仲介してくれる方に送られて、そこから、そこで荷物をまとめられたりとか、検品とかしてくれて、
はい。
不良品があったら交換とかしてくれるんですね、送る前に。
はい。
で、その後にこっちの、僕の方に送ってくれるんですけども、
はい。
やっぱ中国って広いので、例えば、仕入れ先のところから仲介してくれる方まで送るのに、結構時間かかっちゃうときあるんですね。
はい。
近ければ1日から届くんですけども、長いと3日かかっちゃうパターンもあるんですよ。
中国国内だけで。
そうですね。日本の何十倍っていう国土なんで、あっちは。
まあ、そうですよね。うん、
それくらいやっぱり、なんで、だいたい平均として発注から到着まで1週間から2週間なんですね。
なるほど。うん、はい。
だもちろん、この商品の種類、何種類発注するかとか、1種類だけなのか、10種類なのかでまた変わってはくるんですけども。
はい。
うん、だいたい今回の、プロジェクトとかでは、だいたい1種類、2種類なので、基本的には。だいたい1週間から10日くらいかなって感じですね、発注から。
なるほど。
はい。
ありました。まあそうですね。大体私もそれぐらいで届いてます。
そうですね。クラスターさんも確か前10種類くらい確か発注しましたよね。
そうですね。それでそんな程度でしたので。思ったより早くてびっくりしましたね。
ああ。まあでもやっぱ感覚ですよね、
あ、 そうですね。
早い短いっていうのは。
そうですね。まあね、もちろん国内の電脳仕入れに比べるとあれですけど、ただ海外から届くっていうイメージを持つと、まあ私は早いと感じましたね。
そうですね。欧米輸入とか行くと1ヶ月とかあるみたいです
よね。そうですよね。そうですよね。
発注で船便とかなると、なんか半年後に到着とかあるらしいですね。
半年後。
いつ来るんだみたいな。
なるほど、なるほど。うん、発注をした人もね、あれも来たんだみたいな感じですね。
そうです。だって、中国から日本に船便で送ると、だいたい2週間から1ヶ月かかるんですよ。
あー、なるほど。
その場合、船なんで、船ってすごい時間かかるんですけども、
はい、
例えば、欧米犬とかで重たいものを日本に持ってくると、なんかその人は、僕聞いた人はタイル、お風呂場とかに下に敷くタイルとかを扱ってる方で、
はいはい、
なんか何ヶ月も半年くらい待ってるって言ってましたね。
はあ、
まだ物が来ないみたいな。
笑うしかないです。
うん、なんかそういったこと考えると、僕は1週間から10日くらいって早いなって思いますね。
そうですね。うん、まあ、うん、めちゃくちゃ遅いというふうには思わないでいいって感じですね。
そうですね。
わかりました。じゃあ次なんですけど、はい、品質の安定について、
はい、
結構な人はもう、安かろう悪かろう、
粗
悪品みたいなイメージを持っている人があるんですけど、あ、
はい、
まあ、実際どうですか、長年されてきて。
そうですね、中国輸入って、まあ、いわゆるその中国っていうイメージが、多分そういったイメージが強いからだと思うんですけど、
はい、
ただその、もちろんそれはなんか昔の話であって、今は違うっていうのが現実かなって僕は思うんですよ。
はい、
もちろんその、はい、安くて悪いものはあるんですけども、
はい、
それの方が珍しいっていう風になってきてて、今。
ああ、はい、はい。
まあ、ほんとイメージなんです、ただの、それって。
そうですね。
まあ、日本人は足が短くて、メガネかけてて、出っ歯みたいなもんなんですよ。言ってしまえば。
そんなイメージですか？
いや、まあ、その、海外からすると日本のイメージ、そんなイメージらしいんですけど。
そうですか。
うん。要はその、なんか昔のイメージが今も引きずってるっていうんですかね。
ああ、そうですね、
まあ。日本に忍者がいるとかそういった話ですよね、本当に。
ああ、はい、はい、はい。
うん。だって結局その、昔のイメージがずっと今も残ってる人ってやっぱ多くて、
はい。う
ん、それは もちろん僕も最初はあったんですけども、でも実際に今世界一、その、なんだ、世界の一番アメリカですけど、二番って中国じゃないですか。
ああ、確かに。
日本が三番目なんですよ。
はい。
で、日本って抜かれているんですよね。
あ、
で、実際にその、じゃあ、世界で一番急成長してる街、どっかって言うと、中国の深圳って場所なんですけど、
はい。
世界一発達してる国、場所ってやってるんですね、都市って。
あ、都市、世界一の都市なんですか？
その、急激に発達しまくっている都市が前例がないのが深圳って場所なんですよ、中国の。で、そこに今、アップルの、その、技術会社とかも置いてたりとかしますし、
あ、
いろんな国の IT 系の会社がそこ集まってるんですよ。で、ドローンっていう DJI っていうその会社があるんですけど、一番有名な。
はい。
そこってその中国の深圳ってまして、その、開発されてますし。
はあ、そうなんですね。
で、まあ日本には来てないんですけども、OPPO っていうそのスマホがあるんですね。
はい。
世界トップシェア、確か3番目か4番目だったっけ、確かシェア的には言うと。っていう会社もこれ、中国とか深圳なんですよ。
へー、そうなんですね。
OPPO と VIVO っていう2つのスマホメーカーがあるんですけども、これも中国だし、で、モバイルバッテリーでXiaomi っていう会社があるんですけども。
あー、めちゃくちゃ有名ですよ、ね。
そうそう、あそこ中国ですからね。
あ、そう、あ、そう、そうですね。うん、深圳。
あ、そうですね、家電系ってやっぱ深圳が一番強い街なんですけども、深圳っていう街が。
そうなんですね。
今もう本当世界のトップになってるんですよ。技術的にも。その品質的にもすごい高いじゃないですか、あそこって。
はい、はい。
まあ、その、シャオミとかって、すごく品質高いですよね。
はい。
うん。なんでそういったその、昔はちょっとイメージ悪かったんですけども、今ってもう世界トップクラスに品質が高いんですよ。
ああ。
逆に日本よりか品質が良かったりするものもあったりするんですよね。
そうですよね、実際、う
ん。特にドローンなんて今世界トップですからね。
ドローン、そうなんですね、
うん。DJI っていうところなんですけども、すごい、もう本当にあそこ、中国って今、世界トップクラスなんですよ、全体的に。
へー。 いや、本当にイメージだけですよ
ね。そうですね。多分中国もすごい急成長しちゃってて、今。多分本当に数年前まで、確かにみんなのイメージ通りだった街なんですけど、
はい、
一気にそのスマホが普及してから一気に来たんですよ、ナスコって。
あ、そうなんですか。うん、
っていうくらい、今、だって今、その、まあ、そういったものはその品質面の話なんですけども、例えばその給料とか物価の話をしても、はい、今日本より高いんですよ、あっちの方が物価が。
あ、そうなんですか。
はい、深圳とか、まあその、上海とかですね、あとはその、中国で上海って都市じゃないですか、すごく有名な。あそこ行くと、はい、豚骨ラーメン1500円するんですよ。高えと思って。
高級品ですね。
高級品ですよ。ラーメンとか普通に高級品ですよ、あっち行くと。すごい。だってその後、その深圳って街でカレーうどん食べたんですけど、
はい。
それも確か1000円から1500円くらいしました、確か。1200円かな、確か。高って思って。まあそれは日本食だから高いって思われるかもしれないですけど、
はい。
一応現地で作ってるんですよ、全部。
あー、なるほど。
うん。
じゃあ、現地向けの、なんですか？
まあ、日本人が経営してる店なんですけど、
あ
でもその店でも普通にもうもうなんだろう、店入れないんですよ、人が入りすぎちゃって。
あ、そうなんですか？
大人気すぎちゃって。みんなお金も持ってるし、その、なんだろう、物価もすごい高いんですよね。給料もだって20万低いですよ、あっち中国からしたら。
あ、そうなんですか。
普通に25万、30万とか普通に給料高いのであっちって。
ああ、いや、ほんと、抜かれちゃってるんですね。
完全に抜かれてますね、日本は。
ですね。
うん。
なるほど。
っていう、今、すごい急成長。まあ、本当にイメージが、昔のイメージのまま更新してないっていう方多いですし、実際情報が入ってきてないので、みんな。
ああ、まあ、そう、そもそも、まあ、行ってないのでね、イメージしかないですもんね。まあ、
日本ももちろん報道はしないですし。
はい。うん、はい。
ただ、やっぱり、その、技術力も、その、すごい急成長して追い越しちゃってるんですよね。
ああ、なるほど。
だって最近だとAmazon Goがそのアメリカのシアトル確か1号店出したじゃないですか。
は
い。あれと一緒のもの確か中国あるんですよ、もう。
Amazon Go がですか？
みたいなやつをもう中国出してるんですね。
あ、そうなんですか。
はい。で、まあそこはまだ実験段階ではあるんですけども、
はい。
もう普通に確か運営してるはずですよ、中国で。
そうなんですね、うん。
で、あとシェアサイクルとかっていうレンタル自転車ってあったじゃないですか。
ああ、はい。
あれ先に中国で超流行ったんですよね。
ああ、そうですね。
中国の20代の女の子か誰かその流行らせて、一気に上場バーンって言っちゃって、その真似して日本がそのやっちゃってるパターンですし、
ああ
今日本ってその、なんとかライブって超流行ってるじゃないですか。ライブ e コマースとか。メルカリのライブ配信とか。はいはい、あとはその Facebook ライブとか、
はい。
ありますね、そういったその、あ、いや、女の子がその、ライブっていうかその、中継してそのなんか、それでその稼いでるとかってあるじゃないですか。
ありますね。
あれってもともと中国なんですよ。
あ、
流行ったのが。
そうなんですか。
もう2、3年くらい前に中国で流行ったのが今日本で流行ってるんですね。
じゃあもう輸入しちゃってるんですね、いろんな
ものを。そうです、もういろんなサービスが逆にもう中国が先なんですよ、今。
ああ、そうなんですね。
っていうくらいもう中国って先に行き過ぎちゃってて、でも日本だと報道されないからわからないんです、みんな。
ああ、じゃあもう品質とかは、まあ、本当にいいものを。
そうですね、もう昔のイメージが強いだけであって、それはみんなが。
ああ。
実際、まあ、クラスさんも今回仕入れたじゃないですか、商品を。
はい。はい。
悪くないですよね、全然。
びっくりしました、ほん
と。しかも安いですよね。
安いですね。うん、安いです。
だそういった、もう、実際に使ってみると分かるって感じですね。
ああ。
うん。
そうですね。そうですね。本当に、なんか、商品届いただけで、それだけでイメージがあれって思いますよね。
はい。
まあ、もちろんね、その、なんだろうめちゃくちゃいいかっていうと、そうでもないのもありますけど、うん、ただ、普通にやっぱりいいものもたくさんあるので。
多分その、仕入れ価格が安いものを選んでると思うんですよ、クラスさんの場合。
はい、はい。
ただ、もちろんその品質って値段に比例するじゃないですか。
まあそうですね、基本的に、ね。
だからめちゃくちゃいいやつを仕入れようと思ったら、仕入れできるんですよ。
なるほど、なるほど。
値段相応になっちゃうだけであって、単純にそれは。
そうですね。
うん。
確かに。
安いものを知ろうと思ったら、もちろん、普通にはいいんだけど、めちゃくちゃいいかっていうと、ちょっと難しいみたいな感じですけど。
そうですね。
うん。まあでも、それでも安いですけどね、実際に。
まあ、そうですね。うん、本当、それ日本のね、何分の1で仕入れはできますよね。
そうですね。すごい安いので、こんな品質のいいものが、こんな安くでき手に入るんだみたいなのはありますね。
そうですよ。まあ、うん、自分も実際もう自分で使っちゃってるのもあるぐらいの。
使ってるんですね。
はい。本当にいいなと思ってます。
うん、本当にそこは品質はもう求めようと思ったら、値段上げれば簡単に求めれるので。
ああ、そうですね。
うん。そこはもうどこまで許容できるかって話ですよね。
そうですね。うん、でまあそういうものをまあね、結局は3倍、4倍で売れば、結局は間を抜けるので。
そうです、そうです、そうです。
そうですよね。
うん。
わかりました。じゃあ次はですね、まあ、商品発注して、
はい。
なんか、何ですか、向こうの業者さんに逃げられるとか、届かないとか、うん、
はい。
そういうことって今までありました？
まあ、その経験したことはないんですけども、
はい。
まあ、その実際にその仕入れを使うときに、その例えばタオバオとかアリババってサイトを仲介して仕入れると、
はい。
あそこって、バイヤープロテクションがあるんですよ。
はい。
なんで、例えば、もし、仕入れ先とか、そのお店側が発送しないとか、
はい。
だから商品を送らないとかになった場合に、それって要は、買い付け側が、タオバオとかに文句言えるんですよ。はい、こいつ発送しなかったって言えば、はい、まあ、お金返ってくるんですね。
そうなんですね。はい。
まあ、そこは日本と一緒なんですけども、バイヤープロテクションっては。
はい。うん、はい。
結局そこで、まあ、帰ってきたらそのお金で違うところから買えばいいだけなんですよ。
じゃあ届かないということは、まあ。
うん、まあ、ちょっと時間、まあ、最悪そういったところはあまり取引はしないんで、
はい。
まあ、そこを見分けることとかもあるんですけども、
はい、
本当に最悪な話ですよね。もう、
そうですね。
それでもやっぱり心配だからっていう方に対しては、そういったものがあるので、
はい。
まずそんなことはないですと。
あ、なるほど。
うん。まあ僕は経験したことないから、あるパターンがわかんないんですけども。
そうですよね。わかります。まあ心配しなくていいと。
そうですね、はい。
わかりました。じゃあ次はですね、商標登録についてのお話をちょっと聞きたいんですけれども。
はい。
はい。まあ輸入において商標登録をするのは必須という感じになるんでしょうかね。
これは、輸入とか輸出とか関係なく、その、はい、アマゾンで独占販売をする上で必要なんですよ。
はい。
うん。なんかこれを取らないと独占販売ができないと思っていただいて大丈夫です。
なるほど。もう、これ以外はないって感じ、うん、
ないですね。
なるほど。
うん。もちろん、その、アマゾンの規約として、こういった要点を満たせば、はい、独占販売とかオリジナル商品ですよって認めるっていう規約はあるんですよ。
はい。
うん、ただ、結局、それ規約があったとしても、相乗りされてしまうんですね。例えば、セドリで言えば、その、この商品、一緒の商品だから、販売物とか違うけども、出品したいって思ったら出せるわけじゃないですか。
はい。
うん。で、それ出しても別に問題はないわけなんですよね。まあ、出せちゃうんですけど、ただ、商標権を持っている人がいて、で、その人が全部の権利を持っていて、それを違う人が出そうと思ったら出せないんですよ。
はい。
いや、これがプロテクションになっている。まあ、商標権がプロテクションになってくれるので。
なるほど、なるほど。
で、唯一なんですよ。この商標権っていうものだけが守れるんですね。
なるほど、なるほど。
今、規約の上位にあるもので、まあ、法律なので、規約の上位に行くんですけど、
はい。
規約としては守っているけど、その、相乗りさせないためには、こういったものがないと防げないっていうのがあるんですよ。
まあ、逆に言うと、これやっとけば絶対大丈夫。
そうですね、難しいことを知らずに、これあれば OK と思っていただければ。
ですよね。
大丈夫です。
そうですね、
ちょっと法律の話になってしまうのですごく難しいと思う方もいると思うので、
はい、
うん、ただ細かく知らなくてもいいってことなんですよ。
はい、う
ん、単純商標権っていう細かく知れば知的財産権がどうのこうのとかって話があるんですけども、
はい、
そんなん別に知らなくてもよくて、商標権があれば相乗りを防げるって思っていただければこれ正解なんですよ。
なるほど、まあ、はい、そうですよね、結局はそれができればいいわけ
です。別にこれ楽天とかヤフーとかって 相乗りされないから必要ないんですよ。
ああ、はい、はい。
でも Amazon って相乗りされちゃうから、それを防ぐためだけにこれ必要なんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、でもちろん商標権っていうと、その難しそうなイメージがあると思うんですよ、取るのに対して。
はい。
でもこれすごい簡単なんですよ、実は。
はい。
まあそこを仲介してくれる、その、まあ、なんだろう、そういった会社もあるので、
はい。
そこに依頼したら、その調査も全部やってくれて、その申請も全部やってくれるので、
はい。
うん、まあすごい楽に、まあ本当素人でもできますね。
ああ、なるほど、なるほど。あ、
僕も素人なんですけど。
まあそうですよね。うん、そう。商標登録申請においては。
そうですね。全くわからなくても、なんか、こんな名前で、このアイコンというか、このロゴで申請したいですっていうだけなんですよ。
あー、なるほど、なるほど。
あと全部やってくれるので。
あ、なるほど。じゃあ、まあ、まあ、簡単なことだということですね。
そうですね。ロゴとかも、前、その、クラスさんに言った通り、その、ロゴで無料で作れるじゃないですか、今って。
はい。
うん。あれ、結構いいの作れました、ちなみにあれって。
ごめんなさい、ロゴはまだでした。
まあ、ロゴジェネレーターみたいな感じで、この、インターネットでこう、はい、結構、まあ多分ちょっと調べていただいたと思うんですけども。
はい、ああ、そうですね。う
ん、
はい。
いろんな場所でこう無料でロゴ作れたりするんですよね、今って。
はい。うん、はい。
だから名前さえ決まってしまえば、その、まあ自分のブランド名さえ決まってしまえば、
はい。
ロゴもその、ね、その無料で作れるし、
はい。
商標権の申請はお金はかかるんですけども、
はい。
だからそれだけで済むんですね。これが作りたいです。ロゴはこれですっていうふうに。
そうですね。
うん、そこは専門知識全くいらないですね。
そうですね。
うん、
めちゃくちゃ、うん、あ、申請するだけでいいんだったら楽で。
そうです。すごい楽ですね。
そうですよね。
うん、
じゃあ、それも、紹介してもらえるという。
あ、そうですね。はい。
わかりました。ではですね、次が、今回、柴田さんの、コンサルの流れとして、
はい、
まずはじめに、何をする感じになりますかね。
そうですね、今回はもうほぼ全体を多分お伝えする流れになるとは思うんですけども、
はい、
要はその商品を選んでから販売して、その売り続けるまでのその一連の流れですね。
一連の流れ。うん、あ、なるほど。まあ、じゃあ、まずはじめは、リサーチから。
そうですね。商品を決めるところから最初はスタート、サポートさせていただきます。
あ、なるほど。
ただ、やっぱり。
具体的にはどうやってリサーチ方法になるんですか？
そうですね。もう本当に中国輸入っていうと、いろんな商品が扱えて、
はい、
結構言われるのが、何を扱ったらいいですかってよく聞かれるんですよ。
まあ逆にありすぎる。
ありすぎてしまって、本当に家電からコスメまで何でもあるんですよ。
そうですよね。う
ん、で、僕っていうか基本答えれないんですね、これ基本的には。まあ普通の、他の人は答えれなくて。
はい。
なんでかっていうと、何でもいいからっていうのが、まあ正直なところあるんですね。
はい、
うん。ただやっぱり初心者の方にそうやって言ってしまうと決まんないんですよ。で、かつ扱ってはいけないジャンルとかもあったりするので、
はい。
それを選んでしまうと、ちょっと最悪のことになっちゃうんですよね。
はい。
うん。まあ、いや、売れない商品が出来上がってしまうので、
はい。
で、それを防ぐために今回特別にというか、
はい。
Amazon で検索されているキーワード、上位のキーワードっていうのを今回持ってきたんですね。
はい、
うん。ちょっとこれが結構シークレットっていうか、極秘情報なので、一般的にはもう多分、絶対手に入れれない情報なんですけど。
そうですよね。アマゾンで検索されてる単語がわかるってことは、もう、イコール売れてる可能性が高い商品。
そうですね。結局なんで物が売れるかっていうと、需要と供給じゃないですか。
はい。
いや、欲しい人がいるから物が売れるんですよね。
そうですね。う
ん、じゃあその欲しい、たくさんこの商品が欲しいって思う人がたくさんいるものであればたくさん売れるわけじゃないですか。
そうですよね。
うん、で、そういったもの何かっていうと、Amazon でたくさん検索をしているキーワードが需要が高い商品になるわけですよ。
いや、これありえないですね。本当に。
で、そのキーワードリストっていうのがあるので、そのキーワードリストから、選んでいただくだけなんですよね。
まあ、要するにもう答えが出てると。
そうです、そうです。
うん、答えから選ぶだけだと、
うん、なんか今こういったキーワードの商品を検索されていて、このキーワードの中ではこれがすごく売れてるよと、じゃあその商品を扱いましょう、はい、で終わりなんですよ。
ああ、なるほど。 もう、これ以上ないですね。
そうですね。例えばその、
これ以上のリサーチって、
レディースのワンショルダーバッグっていうのは結構検索されてるんですけども、
はい。
ワンショルダーバッグレディースっていうキーワード検索されてますと。じゃあ、その検索キーワードで検索をしてよく売れてる商品があれば、その商品と一緒のものとか似たようなものを仕入れちゃえば売れるんですよ。
まあ、それはそうですよ、ね。うん、そんだけ、需要があるわけですから、ね。
そうです、そうです、そうです。でも、実際、みんな中国人とか何やってるかっていうと、
はい。
もう、何でもいいから、とにかく売れる商品をひたすらこう、見まくって、探すんですよね。当てずっぽうで。
なるほど。
うん、だよくわかんないけど、自分、アマゾン全体を本当くまなく調べていって、
はい。
で、これが売れている気がするって言って、その商品と似たようなものを作っていくんですね。
なるほど。う
ん、でもそれってすごい大変なんですよ。
そうですよね。
例えば一番みんなが検索するカテゴリーってアパレル系なんですよ。
はい。
服とか、靴小物とかですよね。
はい、カバンとかね。
そうです、そうです。なんでかっていうと、みんながこれが一番イメージしやすいからなんですよ。
ああ、はい。
いろんなものがあるから、何から調べていいか分かんないじゃないですか。
はい。
何でも、仕入れができるよって言われても。
はい。
じゃあ、何か当たりつけていかないといけないので、何から当たりつけるかっていうと、そのイメージしやすいものですよね、自分が。
ああ、はい。
で、多分、クラスターさんも前回知れたのって、多分そういった経緯で調べたと思うんですよ。
ああ、そうですね。うん、はい。
なんとなくその自分がイメージしやすくて分かりやすくて、かつその、調べやすいものというか、分かりやすいものですよね。
身の回り品というか、
そうです。そうです。うん。逆に、売れるんだけども、思いつかないキーワードとかってあるわけじゃないですか。
はい。
で、それってでも絶対調べれないですよね。
そうですよね。
発想ができないからっていうか。
はい。
うん。まずそもそもその発想が出ないから調べようとも思わないみたいな。
そうですね。
結構そういったものが意外に売れていたりとかするんですよ。
あー、なるほど。
うん、例えばさっき言ったレディースのワンショルダーバッグっていうのは、出てこないと思うんですよ、はい、普通に考えて。
そうですね。
うん、まあ女性であったらもしかしたら出てくるかもしれないですけども、うん、どっちかっていうとそのワンピースとかそのスカートとかになってくると思うんですよ。
はい。
でもそれよりかワンショルダーバッグとか検索されてるんですね。
ああ、もう絶対わかんないですね、そこは。
そうですよね。そういった、要はカンニングみたいなものがあるので、カンニングシートみたいな。
はい。
うん。それを使って、要は当たりを決めて、その商品を選択できるので、
はい。
初心者の方でも何を使っていいかって一発でわかるんですよ。
なるほど、なるほど。
うん、もちろんなんていうの、キーワードだけあっても、どう使っていいかわかんないって方がいらっしゃると思うので、
はい。
そこは僕は個別にサポートはしますけども、
はい。
うん、例えばこの中からキーワードリストをお渡しさせていただいて、この中から何が使いたいですかっていう、ヒアリングさせていただいて、で、これがいいですと。はい、このキーワードで探したいですったら、じゃあこのキーワードで一緒に探してみましょうとか。
はい。
で、できますよね。そういった風に。
そうですね。うん、もう、選ぶだけですか。
そうです、そうです。
答えがあるわけだから、うん、そうですよね。
はい。やっぱり男性と女性で、例えば知識の差があるので、
はい、
例えば男性がレディースの、例えば下着とか扱うの難しいじゃないですか、ちょっと。
そうですね。イメージできないですから、うん、
仕入れしてもどうやって言っていいか分かんないとか。
そうですね、う
ん。あると思うし、例えば女性が家電系のものとか仕入れてもわけ分かんないと思うんですよね。
そうですね、うん、確かに。
なんでリストからその自分が合うものを選んでいただくって流れなんですよね。
うん。